ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
の皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。ジャカルタ市政府はアラブ首長国連邦政府からの助成金を直ちに活用し、中部ジャワ州ソロにある多数の公共スペースの建設を継続する予定です。ジャカルタ市長のギブラン・ラカブミン・ラカ氏はこれらの資金を使用して多くの開発をまもなく実行されるだろうと述べました。インフラ開発とは別に、これらの資金は現在も空に存在する発育障害事件の処理にも使用されます。以前、ジャカルタ市はアラブ首長国連邦から2300億ルーピアに達する補助金を受け取りました。資金のほとんどは空のインフラ開発に使用される予定です。それでは次のニュースです。国連総会の第二委員会である経済財政問題委員会は、天然資源に対するパレスチナ人民の主権を確認する決議を承認しました。この決議は、東エルサレムを含むパレスチナ占領地域の天然資源に対するパレスチナ人民の主権と、イスラエル占領下のシリアゴラン地域のアラブ人州民に対する主権を確認しています。この決議はまた、占領国としてのイスラエルに対し、パレスチナ占領地及びゴランにおける天然資源の搾取を訂正するよう求めています。この決議は、東エルサレムを含む占領下のヨルダン川西岸におけるイスラエルによるアパルテイド壁の建設と入植は国際法違反であり、パレスチナ人民から天然資源を奪っていると断言しています。それでは次のニュースです。パレスチナ保健省は10月7日以降のイスラエルのますます無謀な攻撃により、ガザ地域の病院の大部分が現在完全に麻痺していると報告しました。パレスチナ保健省はガザ地区にある合計35の病院のうち約18病院が機能を停止したと説明しました。さらに、イスラエルの攻撃による被害や燃料不足により、一時医療施設の 71% も完全に麻痺しました。パレスチナ保健所はまた、現在も運営されているいくつかの病院は 100% 機能することはできないと説明しました。病院のいくつかの重要なサービスも燃料、医薬品、医療機器の不足により閉鎖を余儀なくされ、徐々に病棟が閉鎖されました。それでは次のニュースです。インドネシア外務省のラル・ムハマド・イクバル報道官は、インドネシアはガザ地域の国民や民間物、特に人道施設に対する野蛮な攻撃を非難すると述べました。この声明は、インドネシア病院を含むガザ地域の多くの病院周辺でのイスラエルによる爆撃を受けて出されました。イクバル氏はまた、外務省がガザ地区のインドネシアの人道ボランティア団体メルシーと連絡を取り、インドネシア病院のインドネシア人ボランティア3名が連絡を受け、健康状態は良好であるという情報を得たと述べました。イクバル氏によると、イスラエルのロケット弾の標的は、インドネシア病院のすぐ近くにあるタリザタル地区でありました。そのため、インドネシアの病院は多くの物理的損害を経験しました。 それでは次のニュースです。英国政府はイスラエル軍によるガザ地域の長期占領を拒否しています。英国のジェームス・クリファリー外相は、同等ができるだけ早くパレスチナの平和的な文明指導者への移行を望んでいると強調しました。ジェームス・クリファリー氏は、イスラエル軍は最終的にはガザから撤退すると信じていると語りました。英国はイスラエルの自国防衛の権利を認めていますが、イスラエルの行動が国際法と人道に沿ったものであることを期待していると懸命に述べました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。サセがお伝えしました。リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日はインドネシアの様々な地方からのお便りを紹介します。最初のお便りはバンタンのタングランから来ました。バンタン州タングラン市文化観光局は、2023年11月10日から11日までに、再び2023年文化祭を開催し、1000人の戦士によるアクションパレードを披露します。タングラン市文化観光局のリザル・リドロ局長は、タマンエレクリックの開会式で文化カーニファルとして千人の戦士のパレードが開催されると述べました。2023年文化祭は、インドネシア、特にタングラン市の様々な文化を保存する取り組みです。このフェスティバルでは、文化カーニバル、トゥンペガン協議会、全国カシーダ協議会など、フェスティバルを盛り上げる様々なアクティビティや協議会も開催されます。文化カーニバルとは別に、タングラン市の中小企業と文化中小企業の様々なスタンドもイベントを盛り上げました。2023年11月11日には、 DJ Mansur による伝統的なアンクロン音楽のモデルなスタイルでパフォーマンスも予定されており、そして2023年11月10日にはバンドレッドによるバンドパフォーマンスも予定されています。次のお便りはアチェフのバンドアチェフから来ました。アチェフ州の文献学者タルミジ・アブドゥルハミッド氏は2023年11月4日から12日まで Rumah Manuskrip Aceh で開催された第8回アチェフ文化週間期間中に16世紀以来のアチェフのスパイスの存在について語る原稿を展示しました。同誌はスパイスにまつわる物語や旅はアチェフの広大文章に広く記録されており、スパイスはハーブ製品や料理用スパイスに限定されるものではなく、アチェフの人々にとって象徴や人生哲学となっていると述べました。タルミジ・アブドゥルハミッド氏はタジュル・ムルク本やムジャラバ本などアチェフ人の学者の本にはヤクヨ・セイブンとしてのスパイスがしばしば記載されており、その他成分としてのスパイスについて論じた様々なタイトルの多くの本に記載されていると説明しました。それとは別に、彼によると、スパイスの標本には、スルタン政権時代のアチェフ人の強さとして、天然産物についても言及されているといいます。アチェフはスパイスのおかげで外国、特にかつてはトルコとの外交を築くことができました。アチェフはまた、旧スルタン政権時代にマレーシアのペナン島に世界の香辛料貿易業者との交渉契約書を作成することもできました。それだけではなく、原稿の中ではスパイスは社会との交換手段であるとも述べられています。かつて人々はスパイスを常設し、ディルハム、ディナール、陶器の皿と交換していました。そのスパイスの素晴らしさからアチェフの人々にとっては暗い黄金として知られています。アチェフスルタン国の強みであるスパイス商品は黒胡椒、白胡椒、シナモン、フランキンセンス、スバミの巣です。主な産品が胡椒であるため、人々はアチェフを胡椒の国と呼びました。最初のお便りは南スラワシのマカサラから来ました。マカサラ市長のモハマド・ロムダン・ポマントは多くの当事者の資産をパレスチナに寄付するよう訴える習慣を正式に発行しました。この訴えはマカサラ市当局に正式に当てられました。同市によると、現在パレスチナはパレスチナのガザ地域でイスラエルのジオニ政府による実験を受けており、その結果、数千人のパレスチナ人が死亡したといいます。彼らの崇拝は崩壊され、パレスチナ人の領土はますます縮小しました。マカサル市政府からのこの訴えは、パレスチナにおける生命と崇拝の権利、そして人権がますます侵害されていることに基づいて発表されました。これは重大かつ非人道的な人権侵害とみなされています。それとは別に、イスラム教徒に対してはパレスチナ人は常に不動心を与えられるよう、パレスチナ人のために祈り続けるよう呼びかけられています。リスナーの皆さん、これでインドネシアのお便りを終わります。リスナーの皆さん、ラキシです。今日は11月11日の出来事をお伝えします。最初は1918年11月11日、ポーランド独立記念日です。1918年11月11日、ポーランドはなんとか独立を回復しました。マクドブルク要塞から解放された後、その日、ポーランドの革命家ジョセフ・ピロツキーが地域評議会から軍事指揮を引き継ぎました。3日後、ジョセフ・ピロツキーは民事問題の最高権威者となり、最終的にはポーランド軍最高司令官となりました。その日、ポーランドは 約23年間の植民地支配を経て主権国家となり、他国から国際的に承認されました。次は2004年11月11日、ヤセル・アラファトが死亡しました。ヤセル・アラファトは人生の最後の数ヶ月をラマラシの戦闘で傷ついた敷地内に隠れて過ごしました。ローセン大学病院放射線物理研究は、ヤセル・アラファト大統領は2004年10月12日食後約4時間後に重篤な症状に打ち負ったと発表しました。それ以来ヤセル・アラファト氏は回復することになりませんでした。パレスチナ指導者はパリ近郊のペルシー軍事病院で死亡しました。ヤセル・アラファト大統領は腹痛を訴えて2004年11月11日に75歳で死亡し、2004年10月12日に入院しました。ヤセル・アラファト氏は血液疾患のため死亡が確認されました。最後は2011年11月11日に第26回 SEA GAMES が開幕しました。インドネシアは第26回 SEA GAMES を開催しました。スシロ・バンバン・ユドヨの大統領はジャカバリン・パレンバンのグローラ・シリウィジャヤ・スタジアムで黄金の半島シリウィジャをテーマに開会式を開きました。スシロ・バンバン・ユドヨの大統領は冒頭の挨拶で期待を表明しました。2011年 SEA GAMES を通じて ASEAN が高い成果を上げ、それが ASEAN 加盟各国の誇りとなるだけではなく、東南アジア地域、さらには世界の誇りとなることが期待されています。 SEA GAMES は東南アジア地域の団結を強化するための具体的な取り組みの一環です。開会式には約1万6000人の観客を見守りました。第26回 SEA GAMES は2011年11月11日から22日までジャカルタとパレンバンで開催されました。インドネシアが東南アジア競技大会で総合優勝しました。リスナーの皆さん、これで歴史を終わります。
Yang tak kasat mata, tak dapat disentuh walau kau bisa menyentuhnya. Tak dapat dirasa walau seluruh ragamu di sana. Dapat kau menjaganya tanpa harus mengurungnya.Bayangkan bila kau sebagai yang tak kasat mata, abu yang berterbangan tak dapat melukaimu. Panasnya surya bahkan membuatmu terbuai dan berlagu, dan kau dapat menyusupi rongga jiwa yang kosong. Yeah. Hidupmu pun kan terisi dengan ajaran-ajaran melihat, mendengar dan merasakan nadanya yang terlantung dalam setiapNafas hidup manusia.
setiap nafas hidup manusia.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語です。金属産業は世界的な不確実性の中で、インドネシアの国内経済を支えるセクターの一つです。2023年第3四半期、鉄鋼を含む基礎金属産業部門は 10.86% の成長を記録しました。過去5年間で2022年までの全国鉄鋼産業の消費量は1年に平均1562万トン、そして生産量は1年に平均1246万トンです。一方、鉄鋼産業の輸出も2019年の79億ドルから2022年には285億ドルへと増加傾向が続いています。インドネシアの経済担当調整大臣アイランガハルタントは、インドネシアアイロン&スティールインダストリーアソシエーションビジネスフォーラム2023で、インドネシアには大きな国内市場があることを明らかにしました。原材料、労働力、技術、市場の入手可能性、そして他の国がほとんど持っていない輸出能力によって支えられています。アイランガハルタント氏によれば、インドネシアはアセアン最大の鉄鋼生産国でもあります。世界の鉄鋼産業自体が輸出先国に影響を与える可能性のある大幅な過剰生産能力を有する産業であります。このため、インドネシア政府も国内鉄鋼産業の競争力を維持するため、その発展成果と環境を維持する努力を続けています。アイランガ・ハルタント調整大臣はまた、鉄鋼製品の輸入に代わる投資を引き続き奨励する必要があると説明しました。この投資は持続可能な原則を適用して、脱炭素化の達成をサポートします。鉄鋼業はエネルギー消費量が多く、炭素排出量が多いためです。このため、政府は持続可能な原則を適用する鉄鋼産業の事業自体に対する支援を提供し続けています。この支援とは別に、政府は国内鉄鋼産業の成長を促進するために、他の多くの努力も行っています。これには様々な分野で実施されている国産製品使用促進プログラムが含まれています。さらに、インドネシア政府は世界市場で競争できるよう、一定天然ガス価格政策を通じて、国の鉄鋼産業の競争力を高めようとしているほか、減税や税金などの様々な投資優遇策を実施して、投資を奨励しています。手当を支給し、再生可能エネルギーの使用を奨励し、流通する商品が使用や規定に適用するように監督されています。リスナーの皆さん、 これでインドネシア語を終わります。
Bicara tentang cinta, tapi semuanya cuma palsu belaka. Yeah, kau cuma asal bicara, kau buat semua sengsara, kau tebar fitnah dan semuanya terluka. Yeah, yeah, hingga kini kami kecewa, kalian yang kami percaya.
Voice of Indonesia.
フェスの皆さん、パソワンインドネシアです。今日は東ジャワ州の観光地タンチャクンバルタキをご紹介します。タンチャクンバルタキはボンドウォソ市から西に 24km 離れたパクム地区アンドンサリ村にあります。アンドンサリ村までの道は包囲されているので、車でのアクセスは比較的簡単です。訪問者は、パルクブナンヌサンタラシアまたは PTPN のココア研究センターのゲートに到着するまでは、車またはバイクを利用できます。次にこの門から、滝のある場所までは約 2.5km の未褒美の道となります。その場所に到着すると透き通った白い水が流れる岩の崖に漆喰があります。約 20m 離れた2つの滝があり、高さは同じ約77メートルです。したがってこの2つの滝はマドゥラ語で双子の滝を意味するタンチャと呼ばれています。この観光名所の立地は美しい自然の風景と180ヘクタールの面積をカバーするアラビカコーヒーとカカオの研究センターの存在によって支えられています。滝のすがすがしさを楽しんだ後は、
アラビカコーヒーとココアの研究センターを訪れることもできます。リスナー皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
Krisna menasang warna-warni des kongkai wa Jakarta bijut stand nisang niju sang nen nits without stai shimasu. Kotoshi hajime ni Prataran City Forest no Art Jakarta Gardens de seiko wo osameta ato Art Jakarta wa 2023年11月17日から19日までに GI Expo Kumayoran でジャカルタを彩ることに戻ります。このイベントはホール B さんと C さんで開催され、68の厳選されたアートギャラリーが集結します。そのうち40のアートギャラリーがインドネシアから来ており、他の28のアートギャラリーはマレーシア、シンガポール、タイ、ベトナム、台湾、韓国、中国、日本、ロシア、オーストラリアなどの様々な国から来ています。アートジャカルタの芸術監督エニン・スプリアント氏は、このフェスティバルイベントの参加者の数と構成から判断すると、パンデミック前と同じくらいのにぎわいに戻ったと述べました。エリン・スプリアント氏によると、各ギャラリーのスタンドには4-5人のアーティストが参加する可能性があります。そのためアート愛好家は今年のアートジャカルタイベントで約250-300人のアーティストの作品を見ることができます。一方、活気あふれるアートジャカルタ2023年に参加するアートギャラリーには、クアラルンプールの A+ Works of Art、 ジャカルタのアンディスギャラリー、ソウルのアラリオギャラリー、シンガポールのアートポーターズプロジェクト、ソウルの B3 ギャラリー、東京のコンテンポラリー東京、モスクワのカンカライフギャラリー、プサンのリー&ベイ、大阪の LSD、 シドニーとジョグジャカルタのレッドベース、シドニーとメルボルンの31プラスストランプフ、台北のイリアーツ、シンガポールのワイトスペースアーツアシア、ホーチミンのフィンギャラリーが含まれます。アートジャカルタ2023年はいくつかの特別で魅力的な側面を備えているため、前年のイベントとは異なるものになります。授賞式では、このイベントはジュリウス・バイル次世代アートショーアジア2023年の受賞者を発表し、 UOB インドネシアの支援により特別室で受賞者を発表します。さらに、エルヴィン・プラディプタによって開発された2023年度のトレジャリーアート賞受賞者による作品展、この作品は今私たちのいる部屋にありますか?も開催されます。プレゼンテーション部門では、2019年のベネツィア・ビナーレで展示されたロスト・バースを発展させたシェギニ・ラトナ・ブランシーの作品ガラスの家を紹介するビビットの特別プレゼンテーションを来場者に提供されます。それとは別に、アートジャカルタ2023年ではアイフォルテなどのデジタル技術を活用したアート作品も発表されます。この場合、アイフォルテはジェフィ・マンザニー氏のノクトルなどの作品を通じてテクノロジーとアートを組み合わせます。アートジャカルタ2023年では、アートジャカルタと民間機関や企業との共同イニシアチブスペースであり、作品コレクションを広く一般に公開するセグメントの一つである AGX も紹介されます。 AGX2023 年では ASEAN、 キーキーと韓国のアーティストの作品をフィーチャーした革新的文化分野における ASEAN と韓国の共同プロジェクトの展示が行われます。 忘れてはならないのはインドラ・レオナルディ・シーが長年にわたり不滅の名を残したインドネシアの芸術家の肖像画を展示するファイスパルサン美術展です。リスナー皆さん、これでワナワニを終わります。
Indonesia。
リスナー皆さん、音楽の広場です。今回はオーケストロンチョンクルムナディとディアナが歌うパンタンムンドゥルをご紹介します。この曲はティティプスパによって作成され普及しました。ティティプスパはインドネシアで人気のミュージシャン、歌手、 ソングライター、女優、アーティストです。彼女はこの曲を1963年に書き、1年後にリリースしました。パンタンムンドルという曲はインドネシアの人々が植民地主義者に対してどのように苦戦しているかを見たティティプスパによって書かれました。パンタンムンドルは音を戦争に送り出す妻の堅実さと誠実さを反映した愛国的な国民歌です。それでは皆さん、オーケストロンチョンクルムナディとディアナが歌うパンタンムンドゥルを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Voice of Indonesia.
Bakti, mari nuju kemakmuran Nusa. Mari kawan, mari menuju tanah air jaya.
Voice of Indonesia.
Jangan engkau bimbang hati.